健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます。峰拓人です。
佐紀みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして東京慈恵会医科大学附属第三病院輸血部診療部長の臼井典子先生です。
おはようございます。臼井典子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
臼井先生、今回は、はい、前回に続いて2度目なんですけれど、はい、専門的なお話を、ちょっとお話をしていただきたいと思うんですが、白血病の、お話、最近 の進歩を踏まえてっていうことでですね、はい、その白血病のお話を中心にお伺いしたいんですが、はい、白血病っていうとやっぱり今歌舞伎の市川團十郎さんとかいろんな方の、はい、この間亡くなられた話題がありますけど、ね、はい、ちょっとご説明いただけますか。
はい、白血病って言いますのはね、血液細胞のがんというふうに捉えることができます。で、血液がんというのは、白血病のほかにですね、悪性リンパ腫ですとか多発性骨髄腫とか、そういう病気も含まれます。で、私はそちらの治療が専門なものですから、今日はその白血病のお話ができたらなというふうに思っております。
白血病と言いますとイメージ的にはとても治りにくい病気という、中にはね治って元気な方もいらっしゃるようですが、どちらかというと難しい病気というイメージありますけれども、だんだん変わってきているんですか。
そうですね、白血病に限らず血液がんというのは、大体難治性というイメージで、はい、皆さん の考えでは不治の病というふうに思われていると思うんですね。確かに治療は難しいところもあるんですが、ここのところその白血病のですね、原因になっている分子っていうんですけど、それを狙った治療法というのが出てきまして、随分変わってきています。なので皆さんのイメージの中の不治の病というのは、もはやコントロールできる病気だというふうに、直していただけるとありがたいなというふうに思っています。
随分進歩してきてるんですね。
そうですね、例えばですね、成人の白血病の中で一番多いのが、はい、急性骨髄性白血病っていうんですけどね、急性骨髄性白血病っていうのは、抗がん剤の治療、併用療法ですけども、で白血病の細胞を叩いて、そして治療に向かっていくわけですけれど、その抗がん剤の治療っていうのは白血病だけじゃなくて正常の細胞、いい細胞も叩いてしまうということで、かなりその辛い思いをしながら治療を受けていただくということになります。で、確かにそのことによって、例えば今ではだいたい7割型の患者さんが一度いい状態、寛解という言い方しますけど、そういう状態になるんですけれども、再発をされたりということで非常に難しい状況になることもあるんですが、中にはですね、非常に治療がうまくいくものがあるんです。例えば急性前骨髄急性白血病、ちょっと難しいですけど、この白血病は飲み薬で治るようになってきてます。
飲み薬だけで大丈夫なんですか。
はい、1990年代に、中国のそれこそ漢方から出てきたお薬なんですね。ビタミン A の誘導体で、ベサノイドって言うんですけど、この薬が入ってきたことによって、その今言いました急性骨髄性白血病の中の一つは、かなりコントロールが効くようになって、寛解率っていうのが9割方、いい状況、
もうほぼ全開に近いです、
ね、はい、近い。で、そして、その方たちの8割方が再発しないで、生きていける、そういう時代になってます。
白血病というのはそもそもどういう状態を白血病と呼んでるんですか。
それはですね、非常にいいご質問で、はい、先週お話しした血液の話をしましたね、はいはい、血液細胞の話をしましたけど、はい、その血液細胞っていうのは造血幹細胞っていう、皆さん iPS で随分幹細胞はね、馴染みになりましたけど、造血、血液の幹細胞っていうところから作られるんですね。で、白血病はそこの病気ってことになります。そこがおかしくなってしまうために、一つの血球ですねがどんどん増えてしまって、正常の細胞をおしくらまんじゅうでこう勝ってしまうと、いい細胞がいなくなってしまうって、そういう状況が まあ、白血病で、例えば急性白血病で言いますと正常の細胞がないので、白血球がないので感染を起こしやすい、お熱が出てくる、赤血球がなくなるので貧血が出てくる、血小板がなくなるので出血をする、例えば階段を上ると非常に辛くなってしまうとか貧血症状が出るだとか、あるいは鼻血だとか、あの歯磨きをすると歯磨きから血が出るだとかって、そういう出血症状、まあ、そんなような症状を呈してくることがあります。
ああ、じゃあそういうふうな形で目に見える形で症状として現れたらやっぱりちょっと危険だっていう、あのそのサインが出るわけですね。
まあサインが出るんですけれども、なかなかその白血病だって、まあ、皆さんすぐには結びつきませんよね、
疲れてたり飲みすぎたりとか、
そうなんです、はい、でそういう時にはですね、やっぱりいつもと違うなと思えば、まあ、近くの、まあ、かかりつけの先生のところに行っていただいて、はい、血液検査をしていただくとこれはかなり分かります。それと今はあの健康診断皆さん受けてらっしゃると思いますけど、はい、
あの年1回、
はい、あのバカにしないでちゃんと受けていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
その時に血液の検査をすると、もう大体
見つかることがあります。例えば慢性骨髄性白血病などは、初めは全く症状がないの で健康診断で白血球が多いよっていうことで見つかることがあります。でこの今慢性骨髄性白血病はこれも非常にあのいい薬が出てきましてね、原因になっている、まあ、物質をやっぱり叩く、それも飲み薬なんですけど、飲み薬で治るようになってます。
すごいですね、
はい、
飲み薬だったら辛くないですね、患者さんも。
あの辛い思いあまりしないで済みま す、
ね、昔に比べて、
はい、
ちなみにあの昔っていうこの白血病っていうのは、患者さんっていうのは、
はい、
どのくらい あの人数の患者さんが、
はいはい、
昔と現在とどう違うんですか。
はい、あの白血病の患者さんはですね、まあ、1975年ぐらいにはですね、10万人にだいたい 4.5 人と言われてたんですけど、
40年前ですね、はい、1975年、
はい、で2006年になると 7.1 人ということですか、
はい、増えてるんですか。
増えてます。
増えてる、倍近くなってますね、
はい、そうですね、
40年で倍。
あ、そうですね。
あ、
その増えてるというのは原因は何なんでしょう。
原因はですね、一つはまあ環境因子もあると思うんですね、はい、環境、
それ
から、それから年齢が増えるっていうことで、高齢化してきてるということで、
それだけ組織が持たなくなってるということですか。
持たなくなっているというか、そうですね、老化の一つですよね、眼科っていうのと老化っていうのは非常に密接なつながりがありますので
、ね、他の癌もそういうわけですね、はい、それで年を取るというのは病気ですっていつか先生、あのお医者さんもおっしゃってましたけど、そういう意味なんですね。
まあ、そういう考え方もありますね。
なるほど、お医者様的には。
はい、はい、
あとあの白血病になられた方でも有名人の方で、
はい、
あの治るっていうか、はい、治めて、
はい、
長生きされてる方がいらっしゃいますよね、
はい、いらっしゃいます。例えばあのオペラの好きな方はホセ・カレラスさんの顔はそうですね、
スペインの、
はい、
スペイン人ですね、
はい、
有名な
方も、あの方は急性リンパ性白血病だと思いますけど、あの治療がうまくいってまた舞台にね復帰されて、
は
い、非常に素晴らしいあの声をねまた聞かせてくださってます。
あと日本人の方は、
はい、日本人は例えば渡辺謙さん、
あ、
お名前を言っていいかどうか分からないけど、
いや、そうです、皆さんね、
はいはい、そう
ですね、あの渡辺謙さん元気になられたの見て、
はい、そうですね、とても嬉しいですよね。
やっぱりそういうふうに、はい、あの元気になられた方見てると、
はい、
あの決して怖いものではないっていうふうに、
はい、
あのこう勇気づけられますよね、
はい、その通りだと思います。
もちろん伝染性もないわけですよね。
ないです、移りません。
昔は怖がってましたけれども、は
い、隣にいてなんかこう怖いっていうあのイメージ
それはない、
持つ人もいたけれど、
はい、
それは全くないっていうこと
ありません。
聞いただけであの白血病の人もその周りにいる人も安心できますね。
もちろんそうです。はい、感染性は全くありません。
あ、そういう情報がはっきり、あの無知でなかった時っていうか、僕なんかも
あのかなりのお年だと思います。
そういう人に関してはやっぱりあの都内だけじゃなくて地方の方もあの決して白血病は怖い病気じゃない、
そうですね、伝
染はしませんっていうことを分かれただけでも、はい、本人もご家族の方も周りの方もちょっと安心しますよね。
もちろんそうです。あのどうしても白血病っていうだけで皆さんがこう、まあ、引いてしまう、
ええ、
それは本当にあのナンセンスですね。
ですね。
もちろんあのいろいろと白血病戦う方もいらっしゃいますけれども、 白血病そのものは治療がうまくいって寛解に入ってくれれば、うん、コントロールができる。
白血病の、将来的な展望とかいうのはありますか？
は
い、
やはり先ほどお話ししたように原因になっている分子を、うん、まあ、叩けるようになってきているので、はい、白血病は、まあ、みんなそういう原因分子があるはずなんですね、はい、まあ、そこに向けての治療が進んでくるともう少しうまくなるかなというふうに思っています。う
ん、あ、それがどんどんどんどん
発展して
発展してくると
分析の、度合いも含めて、はい、深まっていくってことですね。
はい、そういうですね。そういうことになります。
うん、ああ、いいな。そうすると決してもう諦めるとかじゃなくて、今お話聞いてて何回も聞きましたけど、飲み薬で治るっていうのはすごいですよね。
大きいと思います。はい、
そういう面では、その今お話を聞いてて白血病だっていうことでちょっとギブアップしてた状況から今、いや、そうじゃない、はい、もっときちっと対応できるっていう、ね、うん、ことになってきましたね。
白血病は時々かなり若い方にも発症が見られますよね、はいはい、ですから必ずしも高齢化だけではないわけですね。
です、
原因としてはね、はい、
そうです、その通りです、う
ん、それはその組織のたまたま高齢してしまう、
白血病の原因はですね、年齢だけじゃなくって、まあ、遺伝子の異常になりますので、うん、ウイルスの感染だとか、あるいは放射線の被曝、あるいは化学物質、うん、ひょっとしたら環境のものもあるかもしれません、うん、あるいは他のがんで化学療法、抗がん剤を使った方になってきたりとか、うん、いうことで原因はわからないんですけども、うん、誘因という形なんですが、うん、まあ、いくつか指摘はされています。
そうですか、はい、それの中には遺伝性もありますか？
基本的にはありません。ないですか？遺伝するものはありません、
う
ん、
はい、体質とかいうのはないわけですね。
ないと思います、はい、
本当にじゃあ突発的に起こってしまう、
突然出てくるということになりますね。
でも今お話を聞いてて分かったのは、年1回の定期検診してると、それが血液分析で分かってくるっていうことも含めて、予防と対策っていうことに関しても身近の今お話として受け止められましたので、今日はとってもいいお話でした。ありがとうございました、
はいはい、
今日は白血病について、薄井のり子先生にお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068 E メールメールアット調布 -fm.com mail アット chofu-fm.com どんどんお寄せください、
本日のゲストは輸血部の薄井のり子先生でした。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。